クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第542回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで2月に入りましたね。はい、予定通りの配信ができていれば2月5日木曜日の配信ということで、まあ、2月は、28日ですので、はい、4週、木曜日が4週ということでございますので、その第1週ということでございますが、まあ、配信日からすると、昨日、まあ、ぶっちゃけトークで言うと、収録をしている今、この現在、前日ということでございまして、はい、私の誕生日でございまして、いやー、55歳になっちゃいましたよ。
いやー、ゴーゴーで、ねね、邁進する年ですよ。
まあね、小松先生もつい先月53ですよね。
53ですね、
私ね。はい、というところでございます、はい。まあでももう55ともなりますと、もう私は妹が2人おりまして、実の妹が、はい、2人からもお祝いのメッセージが、日付が変わるなり来たんですが、あらかん、あらかんと。呼ばれアラサーとかアラフォーとか、まあ、アラフィフとかアラカンとかってアラウンドじゃないですか。その60だったら60の近辺を言うんじゃないですかっていう、うん、気がするんですけどみたいな理屈をこねたら、それがアラカンなんだって言われましたけど
もうちょっと余裕持とうよぐらいな感じなんですかね。
そうそうそうみたいなところでございますが、まあでもなんか私今日家の中でも言ってたんですけど、家族に55はあんま嫌いじゃないですね。
あ、本当ですか。
なんかこう55っていう感じで、なんか数字的になんか悪くないなっていう感じがしますよ。はい、
まあその昔ね、本当55号っていうグループ
で、いや本当そうですよ
いや知らないみたいな若い人知らない
それこそアラカンだった話ですけど、はい、みたいなところでございますが、はい、そんな2月ということでございます。前回はですね、ノートブック LM の新しい機能を触ろうということで教育会でございましたので、まあね、教育の現場でも非常に使い勝手の良いノートブック LM、 これの、まあ、新機能についてお話をしたというところなんですが、まあもう前回ね、教育の会ではあったんですが、でちなみに今週はウェブの会なんですが、もう前回はなんかね、教育の会でもありウェブ会っぽいというところで、小松先生多分ねタグは両方つけていただいてるんじゃなかろうかと想像するんですが、そうですよね。
確かつけてるはず。
はい、はい、というところなので、まあ、前回も教育会ウェブ会という感じではございましたが、改めてやっぱりノートブック LM の話題は私どものポッドキャストだけではなくて、いろんなところでなんか目にしましたよ。
あ、本当ですか。
この1週間も、やっぱり特にね、私たちがこうお付き合いのあるコミュニティでいうと先生方多かったりもするので、やっぱりそういう先生方にとってノートブック LM というのは、まあ、数ある AI を使ったサービスプラットフォームっていうところでいうと教育の場とは親和性が高いものなのかなというところで、やっぱり話題になることも多いのかなと改めて思いましたね。
うん、僕もね改めてあの辺のやつ見てて、データテーブルとかがね、そのスプレッドシートに出力するみたいなのがあって、結構それもなんか調べ学習とかそのまとめのには結構使えそうだなって感じはあるんで、いいと思うんですよね。
いや本当にいいなと思います。まあ、こういった本当AI 絡みのツールは日々進化が来てるというところなので、まあね、つぶさに今後も見守っていきたいなというところではございますが、じゃあそんな流れでということで、まあ、ウェブ関連の会ということなので、そういったお話をというところではあるんですが、ちょっとウェブ絡みでちょっと枕っぽい話をしておくと、小松先生が編集会議でヤフーニュースのちょっと、 記事をシェアしてくださいまして、これが、2月4日水曜日21時10分配信ということで、あの収録をしている数時間前に配信された記事なんですが、Adobe アニメートって皆さんご存知ですかね。以前 Adobe フラッシュと言っていた、まあ、ソフトアプリなんですが、Adobe アニメートのサポート終了が撤回アクセスの中止や削除の予定はないという見出しで記事が出ておりまして、これ、もともとあのアドビ本国のアドビが、太平洋標準時の3月1日だから今から1ヶ月弱ですね、あと3月1日に、サポートを終了するってもともと予定してたみたいですね。これを、うん、撤回したということで、2月4日に撤回ですよ。まあもうね、FAQ のページだと、Adobe アニメートが利用できなくなる期限、日付は設定されてないというところで、まあ、アクセスの中止、削除の予定はない。で、さらに、公式サイトに、掲示されていた小松先生も今おっしゃいましたが、Adobe アニメートのサポート終了のお知らせという、掲示もすでに削除されているということで、まあ、引き続き使える状況にもなっているというところですね。しかも、Adobe さんは、開発状況の変化に関係なくアニメートユーザーがコンテンツにアクセスできるよう尽力しているということで、言っていると。
あ、一応ね、あれでした、あのこのね記事のね関連記事下の方に、はい、終了の方 の、 あのニュースも載ってます。
うんうん、
でそれで一応 Adobe のそのスクショが貼られていて、
はい、
一応2月3日の時点でやっぱりそうですね、あの Adobe アニメートのサポート終了のお知らせっていうところで、2027年3月1日まで1年間、まあ、サポートを継続しますっていうふうに書いてますけどね。
あ、2027年ですか。あ、で、そうか。で、
ああ、そうかそうかそうか。
エンタープライズのお客様には2029年、その他のお客様には27年3月、あ、はい、小松先生おっしゃった通りですね。
ああ、でもまあまあまあ、そうですね、ちょっと見てるところ、ちょっと違ったみたいですね。はい。はい、
これが2月3日の記事なんですよね。
そうですね、これが撤回されたのかな。
これが撤回されたんですね。これはなかなか難しいところですね。判断っていうの、まあ、企業としての判断が ね、 ちょうどあの編集会議の時にあの僕小松先生にあの言ったんですけど、いわゆる、まあ、フラッシュじゃないですか僕らからすると、
はい、
ね、フラッシュを使ったそのいわゆるウェブ上のアニメーション表現のしやすさ、作りやすさみたいなところは、まあ、存分に私たちはあの経験してきたところではあるので、で、まあ、あのそのバリバリ使ってた頃っていうのは要はブラウザにプラグインを持たせて、それで動作させていたということなんですけど、あの昨今ね、いわゆるノーコードツールみたいなものがあのたくさん出てきている中で、そのいわゆるウェブの技術での動的な表現に、このフラッシュというインターフェース、もうあえてフラッシュと言いますが、インターフェースを使って、作ったものをその書き出しというかしてくれるのであれば、僕はこんなにいいものはないと思うんですけどね。どうなんでしょうね。
そうですね、もうそういう意味だともう僕も本当に使わなくなってからしばらく経ってしまっているので、
はい、そうですね、
非常にお世話になったし、直感的でね、授業で何度も教えた、まあ、非常に好きなツールではありましたけど、
はい、
結局もう使う場所がどんどん減っていってしまって、まあ、まだねその映画とかそういうなんかアニメーション作る、ね、現場とかではね、まだまだ全然いけるものだなと思うんですけど、やっぱりこういう僕らが使ってたウェブ向けのツールとしてはもう今は使えなくな、使えなくっていうか、あんまりこうメインストリームでは完全になくなってしまったので、でもまあまあ結局使ってるユーザーからしてみたらね、あのだから Adobe の製品使ってるんだっていうところも人にはいらっしゃるでしょうから、
はい、
まあ、まあ、Adobe 的にはなかなかもうね、集客するツールではなくなってしまったので、まあこういうちょっと判断が出ちゃうのもまあ不思議ではないかなって感じがしますね。
なんかまだまだ有用性を見出してるのかなっていう感じがこのニュース自体からするんですけどね。
だからあれなんじゃないですか、いわゆるそのメンテナンスモードっていう形で XD とかも取ってるんですけど、 まあ、それでも少しあのラインナップとして少しだけ引きがあるツールとして残すっていう感じなんじゃないですかね。
そのぐらいの感じなんですかね。
昔だとやっぱそこにすごくそのサポートを伸ばすとかね、メンテナンスをし続けるっていうことに関してはやっぱそこそこのやっぱりコストがかかるものだったので、はいはい、そこがちょっとまあ昔に比べると残す価値があるっていうふうにしてるんじゃないですかね。メンテナンスモードでも良ければどうぞっていう。
XD もね、なんかサポート再開すりゃいいのになって思うんですけどね。
あれこそ撤回すりゃいいのにとか思うんです
けどね。思いますけどね。はい、まあまあまあフィグマが強いっていうのはありますが、現状やっぱりね、あの両方使ってた身からするとあの XD のいいところもたくさん知ってるし、まあね、そのあたりもっていうのはありますが、はい、まあ、こういったあの本当にあのツールサービスプラットフォームというのは今あの主玉混合といいましょうか、いろんなものがあっていろんな立ち位置いろんな状況というのが日々変わっていってるなというふうに思いますので、はい、あのさっきのノートブック LM もなんかつぶさに今後もそういうのを見ていきたいですねというふうには言いましたが、こういったサービスもなんかつぶさになんか見ていけたらなというふうに思っておりますが、あれ今もうウェブ会の話始まったんですかって思われるかもしれませんがまあそうではございませんで、まああのちょっとゆるりとっていう感じかもしれませんが、今日久しぶりに実はブラウザの話をしようかなって感じなんですよね。
はい、
はい、あのウェブブラウザーの話ということで、はい、あのウェブ会でウェブブラウザーの話というと実はこの10年間結構定期的に行っているところはありまして、はい、という感じではありますが、最近はあんまり話せてなかったですかね。
昔はねそのブラウザー変わることで、まあ、僕ら制作者だったりとかね、あの話題としてこういいトピックだったんですけど、
はい、
まあ、だんだんだんだんもうそれぞれのブラウザが成熟化して、
はい、
差も少なくなってっていうところで、うん、まあ、僕らからするとそこまでこうバージョンが上がった、バージョンがそのね上がったことであれが使えるあれが使えないって一喜一憂することがなくなっちゃった
ので、なくなりましたね。
だからまあブラウザーそういう名残でね、あこんなブラウザー今あるんだとかね、
はい、
そうセキュリティとかね、
はい、
まあ、そっちの方に目が行くようになってたので、まあ、割ともうちょっとなかなか話すネタないかなと思ってたんですけど、はい、
というところではございますが、まああの今日も何度もその言葉は出てきてますが、まあ、AI ですね。
はい、ご察しの通りで、
ね、AI がやっぱりブラウザーにもちょっと波が来てるというところではありますので、ちょっとその辺の話をゆるりと、はい、できればなというところでございます。ではというところなんですが、まずは、昨年の11月ぐらいに出た記事で、ライフハッカーさんの記事でございます。AI ブラウザー4種ガチ比較、未来のインターネットの利便性と危険性という記事が上がっておりまして、まあ、今話題の AI ブラウザーをご存知ですかというところで、まあ、AI による検索から、思いつくる限りのあらゆる質問への AI による回答、まあ、さらには、エージェント AI コントロールまで、まあ、AI ブラウザーというのは、まあ、幅広い機能を持っているということで、はい、ブラウジングを、まあ、あの手伝ってくれると、AI の機能が手伝ってくれるブラウザーというところで AI ブラウザーというところですね。はい、で、4つの AI ブラウザーということでこの記事では取り上げられているんですが、その4つはと言いますと、これはパープレクシティコメットと呼ぶんですかね、はい、コメットというブラウザー、はい、あとはこれはオペラという名前がついてるからオペラの光景なんですかね。
いやどうでしょうね。
違うのかな。オペラネオン。
いやあどうですかね。わかんないですね。
はい。
まあでも一応あの注釈のところにオペラブラウザ施策脳波熟知しておりって書いてるから、まあ多分オペラなんでしょうね。
ね。
うん。
あとはあとはチャット GPT アトラス。
はい。
はい。そしてこれはダイヤですかね。DIA と書きまして、
何ですかね、ディアかダイヤなのか、まあ、
はい、
分かんない ですけど、
はい、これあのアークブラウザーのメーカーが作ってる AI ブラウザーみたいですね。はい、というところで、まあ、4つほど取り上げられているというところでございますね。 いや、あのこういうこう、あの開発ネームみたいなところもあるじゃないですか、まあ、実際にサービスインしたらまた名前変わったりいろいろしますから、はい、コメットなんてね、もともと XD コメットって言ってませんでしたっけ。
うん、そうですね、プロジェクトネーム的な感じで、ね、はい、
なんかこうつきやすい名前なんでしょうね、そういうちょっと開発名で ね、うん、
か
で
確かにね、
はい、というところなんですが、まあ、AI ブラウジングのメリットデメリットみたいなところで言うと、メリットは、面倒な作業を丸投げできる未来ということで、
うん、
はい、まあ、ブラウジングタスクというのをある程度 AI に任せられるというところで、はい、まあ、例えば夕食に作りたいものを選び AI ブラウザーに食料品をすべて注文させるみたいなところが、まあ、できたりするということですね。デメリットとしてはすべてを記憶することの功罪ということで、これねちょっと編集会議でも小松先生非常にあのここは危惧されていらっしゃいましたが、まあ、ブラウザーにより多くの制御権を与えるということになるので、セキュリティとプライバシーの懸念が伴うということで、まあ、どの程度自分たちのデータを渡すのかっていうところですよね。
そうですね、うん、まあ、その辺多分あの指定ができるような感じだとは思うんですけど、ブラウザ自身がね、あの我々が使うことを前提に作られている形なので、うん、一時記憶されているパスワードとか ID とかがあるので、でそれを使ってこのサイトに行ってログインしてこういう買い物してとか、まあ、もしかしたらあれかもしれないですね、その、うん、人気のこう例えば劇団とかの公演とかのチケットを買うのに、
はい、
何時になったらここのサイトでこのチケット買ってくれとかね、
うん、
なんかそういうこともやろうと多分できるんじゃないかなって気はするので、はい、ただそれやっちゃうと AI に任せることで AI が勝手にねあのキャンセルしたりとか、
もし
くはそのいろんなもの購入したりってことができなくないので、はい、うんうん、まあ、セキュリティ上の問題っていうのは結構ありそうですよ ね。
あとはこの記事にあるのは、ハッカーがウェブサイトに悪意のあるコードを埋め込むっていうのはもともとよくあることですが、でブラウザですから、まあ、AI エージェントを乗っ取ってデータやアカウントにアクセスする方法はすでに実証されてますということで
、まあ、まさに現代版バックドアのいい例ですよ ね。
というところがあるので、まあ、そこはねあの潜在的な問題として AI ブラウザーにあるということで記事では書かれているんですが、はい、まあ、ブラウザーデータのプライバシーを尊重し大切に扱ってくれるはずだと、使用する AI ブラウザーの会社を信頼することしかできないと使う側からすると、
うん、
ここら辺ですよね。
そうだからその辺が出た時にいろいろ触ってみたいなと思って、まあ、チャット GPT アトラスは、
はい、
Mac 限定だったので、うん、最初僕もちょっと遊びで試しましたけど、
はい、
まあまあ僕が使おうとする範囲、安全に使おうとする範囲だと、
うん、
まあそこまで僕の中ではそこまで便利に使うことまでできないなと思ってそんなに触ってはいなかったんですけど、
はい、
まあでも今後タブのコントロールからね、その調べてこうそれぞれのタブの状態こういうふうにしてとかっていうのは割とまあ使い勝手はいいだろうなって気はするので、まあ、ちょっとねそれが安全面がこの11月の時点で僕が知らないやっぱりこうブラウザたちなので、
はい、
まあ、ちょっと怖いよねっていうのがあってあんまり触ってないっていうところはありましたね、
うんうんうんうん、いやーでもおっしゃる通りですね、はい、っていうところなので、まあ、先ほどねあの挙げたあのオペラネオンかはやっぱりオペラ社が作ってるっぽいですね。オペラ社というかオペラが、うん、
まあまあ団体が作って
るんですね、うん、団体が作ってるっぽいですね、はい、というところですが、まあ、あのこの記事としては、4つ触ってみられて、まあ、一番なんかこの著者の方が、先進的なブラウザーと感じたのは、チャット GPT アトラスが一番先進的だと感じましたということで、はい、あの書いてはいらっしゃいますね。ですね、やっぱりあの AI ブラウジングまとめの記事としては AI ブラウジングの未来とまだ任せられないと思うことということで、はい、まあ、あの AI は検索と要約の点では絶対的ではないものの役に立ちますというところなんですが、まあ、ある程度、ね、先ほどから言っている通りで、あのデータをどの程度渡してどの程度任せるのかっていうところのさじ加減がまだちょっとまだ難しいよねっていう話で一旦この記事は終わっているというところですかね、
はい、
っていう感じです。 ただどうですか、これその AI ブラウザーって、この後もちょっとまたその話していくんですが、そもそも何か情報検索したりするときに、あのブラウザーで検索することももちろんありますけど、あのチャット AI に聞くことの方が増えません？増えてないですか最近？
ああそうですね、ちょっと順番が変わった感じはありますね、はい、前はやっぱり調べ物するときにその単語の意味とかを知ろうと思ったときには先に、まあ先にというかもう普通にブラウジングして、
ブラウジングでね、そうですよね、
それに関連サイトだったりとかね、ウィキみたいなのも調べた上でやってましたけど、はい、まず最近はまずチャット AI に対してその言葉についての概念だったりとか分かりやすい言葉に書き換えて解説してもらって、はい、で最終的に自分がこう何か使おうとか思うサービスとかだったらその後でブラウザに行くようになりましたね。だまあ両方とも使ってはいるんですけど、あのちょっと使う順番が用語とかの説明とかに関してはあのやっぱりチャット AI が先になりましたね。まあ、ちょっと物によっては、ね、あのウェブのあまだねまだまだチャット AI じゃないところで僕は使ったりはしますけど。
そうなんかねやっぱそのここの記事でも AI は検索と要約の点では括弧絶対的ではないものの役に立ちますっていう、まあ、書いてあって、まあ、まさに僕も最近はそうで、例えばその僕はあのゲーマーということじゃないですけどゲーム多少やったりするわけですね、
はい、
あとはまあねこのポッドキャストでも散々言ってますけどね、富士フイルムのカメラを持って写真撮るのが趣味になってるんですけど、多分昔だったらゲームの攻略とか、もしくはカメラの使い方とかどういう風にしたらいいのかとかみたいなことって普通に多分検索してたと思うんですけど、もうあのチャット AI に聞いちゃった方が早いんですよね。そのゲームの攻略でもこれこれこういう場面のこういう例えばロールプレイングでこういうパーティーの場合どうした方がいいですかって聞いちゃった方が、あの要は要約した上で検索結果を出して、検索結果って言い方があれかどうか分かりませんが出してくれるので、まあやっぱりより自分に合った情報がポンってきますし、カメラなんかもそうですね、なんかその富士フイルムのカメラって、まあ、ニコンやキャノン先生使ってらっしゃるソニーに比べると多分ユーザー数は少ないんじゃないかなと思うので、その検索で探そうとするとそれなりにちょっと探す手間っていうのがあるんですけど、まあ、やっぱそこはもうその自分が持ってるカメラ条件みたいなことを入れた上で尋ねたらもうピンポイントでやっぱそこに対してのあのまあ、検索してますよね裏側では、まあ、内容とそれを要約したものを提示してくれるので、やっぱもうそっち先に行っちゃいますもんね検索っていうより。
まあ一般的にどうかっていう観点に立てれば全然早いですそっちの方がね、はい、
というところではあるので、まああのまあそこのも垣根が要はなくなるわけですよね、 AI ブラウザーっていうところで言うと、ブラウザーにその部分の機能がもう入り込んでくるんですもんね。
まあそうですね、うん、でなんかチャット AI がそのまま使うという観点もあるし、うんまあ、僕はどっちかというとなんだろうな、昔の音声認識が入った時に、
はい、
そのキーボードが打てないお年寄りにとってのね非常にいい光になるなと思ったのと、はいはいはいはい、割と僕近しい感覚を持っていて、
はい
まあ、全然レイヤーは違うんだけど、まあ、例えば僕らがブラウザで何かを調べるとか、
はい、
どういう観点で調べるのかってある程度ノウハウがあるじゃないですか、
はい、
プラスマイナス、
はい、
引き算とかね、はい、含めて、
はい、
だけど例えばそういったリテラシーが少ない人でも例えば AI ブラウザに対して、はい、こういうと調べたいんだけどなんかあの調べてくれみたいな感じで、うん、ちょっと複数のサイトを調べてそれサイト開いて、
はい、
で比較のちょっと結果も出してくれみたいな、なんかそうすると複数のタブを調べて複数のタブでそれぞれやってとかっていう、はいまあ、本来手で作業することをもう自然言語の解析をしてくれた上でその結果をまあいい塩梅で作ろうとしてくれるようになるので、はい、いわゆるブラウザのオペレーションも含む自然言語解析でのオペレーションになるなっていうふうに僕は解釈していて、まあ、だからこそちょっとセキュリティの部分がって話になるんですけど、
はいはい、
そうなんですよ、だからまあちょっと入ってくるっていう風になるんですけど、まあ、だからそこの使い勝手が発達している人であれば、まあ、 無理に使わなくてもいいと思ってるし、
はいはい、
人によってはね、そのタブがめっちゃ開きすぎてそれをいっぺん閉じたいとか、まあ、そういうのにはね割と向いてると思うんですよ。かぶってるページ閉じてとかね、割と僕かぶってるページ開きがちなので。
あ、へえ、いや本当そうですよね。はい、ということで、まあ、今ライフハッカーの記事を紹介したんですが、それが昨年の11月ぐらいの、まあ、記事だったというところなんですけど、でそれに対して、今度は、今年に入って1月の29日の、まあ、ギズモードの記事だったりとか、あとは、2月3日のヤフーニュース、まあ、あの大元は IT メディアのニュースっぽいんですけどの、ニュースだったりとか、まあ、この先月今月来月ぐらいで、まあ、ブラウザーへの AI 機能みたいなところが、まあ、とうとう実装されてくるかなみたいなところが、まあ、ちょっとちらほら記事でちょっと出てきているというところで、その辺のお話をして今日ちょっと終わりにしたいなと思ってるんですけど、まず、Gizmodo の1月29日付の記事で、見出し、Chrome とうとう AI ブラウザーになってしまうんだねという記事が上がってきておりまして、まあ皆さんね、Chrome 使ってらっしゃる方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、これは一応この記事上はPC 版というか、パソコン版といいましょうか、のブラウザーのお話をされてますかね。
はい、
スマホ版の多分、はい、あの Chrome ではなくて、おそらく、あ、どうなんでしょうね。でもこの記事が取り上げてるのが PC 版というだけで、機能的にはスマホ版にもつくんですかね。
いやー、どうすかね。ちょっとオペレーションはちょっと分かんないですけど、エンジンそのものはでも、うん、使えるはずですからね。
でもそうか、この記事には一応、Mac や Windows のアプリ版を最新にするって書いてあるんで、
うん、
ま、この記事ベースで言うとまだパソコン版と言いましょうか、うん、
はい
はい、っていうところなのかなというふうに思うんですが、Google の AI ジェミニ、まあ、ジェミナイって呼ぶんじゃないかって話もありますけど、はい、まあまあまあ、はい、一応ジェミニって言ってきますが、はい、が統合されて本格的な AI ブラウザへと進化するということで、Mac や Windows の、アプリ版を最新にすると利用可能ということで、ただ、この筆者の方がの環境ではまだこの1月29日の段階では実装を確認できてないということで、順次ロールアウト、時差があるというところなんですが、この収録をしている現在、僕の Chrome にはまだ来てないです。で、小松先生の Chrome にもまだ来てない。
来てないですし、まあ、ベータ版の位置づけであるそのね、 Google Chrome かなりいいですね、あのとかでも出てなかったので、
はい、
まあ、ちょっとここに書いてあるようにロールアウトするのにちょっと時間
かかる、時差がねちょっとあるかなというところでしょうかね、はい、という感じですが、とはいえ、もうね、多分あのリリースはされてるので、順次っていうところなのかなというふうに思うんですが、まあ、実際その、実装がされていると、Chrome の画面の右上ですかね、右上に、ジェミニのアイコンが表示されると、キラーンとしたあのアイコンですね、はい、で、そこを、クリックすると、右側に AI チャット欄が出てくるということで、はい、ですのでもうブラウザーにそのジェミニの、はい、ジェミナイの機能が、まあ、取り込まれるというところですね。で、まあ、Google が、リリースしている、いわゆる紹介動画、公式の紹介動画も上がってますので、まあ、ぜひぜひご興味のある方は見ていただければなというふうに思うんですが、4つぐらいの機能を、この記事、ギズモードさんの記事では、紹介がされているということで、まずは、複数のタブを使ったマルチタスクができるようになるということで、はい、まあ、ブラウジング中も常時、ジェミニとやり取りができるようになるということで、会話はタブごとに並行して行うことができるということで、要は独立してと言いましょうか、はい、なのでマルチタスクし放題ですって書いてありますね。はい、私結構あれなんですよ、あんまりタブをパカパカパカパカ立ち上げるタイプじゃないんですよ、意外と。
うーん、
割と 閉じるタイプなんですけど、それに対して小松先生は割とダーッといきますよね。
出しますね。
そうですよね。小松先生の画面拝見すると大体タブがデヤッとあるので、はい、まあ、っていう感じかなと、
まあ、個人的には僕はこれでも閉じてる方だと勝手に思ってます僕の知り合いはもう僕の倍ぐらい出してるんで、あ
っていうところなので、まあね、あのそのあたりで、まあ、あのエンジニアさんなんかはこの記事で言うと、エンジニアさんがあの複数の AI ラインを並行して使うスタイルを取ってらっしゃる方も結構いらっしゃるということなんですが、まあ、これね、この機能であればそのタブごとに並行して独立してそのジミーとのやり取りもあのできるということなので、まあ、それも必要がなくなっちゃうというところですよね。
そうですね。で、一つの物事に対してブラウザで何か調べるっていうのに複数アプローチあるケースとか便利だなと思いますね。
はい、
まあ、例えば僕なんか今度あのまた3月からちょっと仕事する場所がちょっと変わる可能性があるんですけど、
うん、
まあ、そうするとそこに行くのに、定期代がいくらかかるかだったりとか、
はい、
でちょっと路線もいくつかあるのでそれの比較だったりとか、はい、まあ、あとは実際にその現地での地図で何分かかるかだったりとか、はい、まあ、それも含めてのこう当日の行く時のシミュレーションとかしてると、はい、複数の、ね、サービスで複数のタブでやっぱチェックしたりするん
ですよ。いや、そうですよね。
で、1回1回入れなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、そう考えるとそういう何かをしたいんだけどこういう比較とこういう比較と一緒にしてくれないっていうのが、まあ、半分ぐらいの時間で済みそうだなっていう想像はできるので、まあ、何をしたら何をしてくれるのかぐらいな感じは持っとけば、あのなんかいろいろと効率は上がりそうですね。
はい、いや、おっしゃる通りですね。そして、2番目としては、Google エコシステムとの超連携ということで、まあ、Gmail、カレンダー、YouTube、マップといった、まあ、Google の各サービスも、まあ、Gemini の力で今まで以上に活用できるようになるというところで、はい、まあ、例えば Google ドキュメントの予定表と Gmail に届いている予約確認メールを読み取って、旅先で会う友人に到着時刻をまとめたメールを作成送信してっていう感じで、複数のサービスをまたぐ面倒な作業もチャット一発でやってもらえるというところですね。
だからもう、 うちのあれですよ、ポッドキャスト言ったら、じゃあ栗先生来週火曜日ですかね、じゃあチャット AI にちょっとじゃあ火曜日ちょっと予定入れといてって言ったらカレンダーにピッタ
リ、まあ、そうですねダーッと入って
でアラートいつ鳴らしてとか言
えるん
ですよね、すぐにね、
みたいなことですよね。あとはね、分かんないけど、じゃあ収録に普段立ち上げてるこのウェブサイトのページとこれとページとこのページがあってみたいなことがあったらね、分かんないですけど、その時間になったらそのタブ立ち上げといてくれるとかねみたいなことも全然なんか仕組み的にはできそうな。
もう先生にあたってあれですよ、今日のあの回で話すブラウザのタブの順番とかも、
あ
の、
あ、そうそうそうそうそう、
指示すれば、
ね、指示すればね、変えてくれたりとかね、いや多分しますよね、
うん、
はい、いや本当におっしゃる通りだなというふうに思います。で、実装は少し先になるようですが、まあ、ジェミニが Google ドライブなどを自律的に参照して、よりユーザー個人に最適化された回答を行うというパーソナルインテリジェンス機能というのも実装予定ということで、はい、まあ、このあたりがね、さっきのセキュリティとかの話にまた関わってくるのかなというふうに思うんですけど、
うん、まあまあ、ね、癖とかね、そういうところは別にいいと思うんですけどね、うん、個人情報的なところをね、勝手に使われちゃうと怖いですよ ね。
Google ドライブを自律的に参照しっていうね、より個人に最適化された回答っていうところで、まあ、そこら辺のさじ加減というのは難しいかなというところでありますが、はい、そして3番目としては、自動ブラウジングでネットの面倒を全自動化ということですね。もうホテルや飛行機の料金を調べて比較してもらったり、面倒なフォーム記入を代行してもらったりできると、はい、まあ、画像が認識できるんで、写真から商品を探して購入までを任せる AI ショッピングも可能ということで、まあ、このあたり例えばね、あの小松先生ね、あの Android 携帯ですよね。
はい、そうです
ね。だから、多分ね、画像検索ってね、シュッてやって検索できるんでしょ今。まあ、パパ iPhone にもそういった機能ありますが、
まあ使わないですね。ね、
でも、まあ、そういった機能自体はあるじゃないですか、はい、この写真のこの商品を探したいみたいなのってシュッてやったらすぐ、はい、まあ、だからそこよりもっと手軽にって感じですよね、この感じってね。
まあそうですね、おそらく、うん、 できそうですね。
まあ、私なんかはホテルや飛行機の料金調べて比較してもらえるっていうのは非常に便利ですよ。できる限り安くね、やっぱり移動したいので、うん、ここは非常に便利だなというふうに思いますが、はい、というところですね。あとは、まあ、4番目としてはナノバナナで画像編集もブラウザー内で完結するということで、まあまあまあ、そもそも今そのいわゆるジェミニー、ジェミナイ立ち上げれば、それができてるわけですから、まあ、その機能がブラウザーに、まあ、融合されるということで言えばそれはできますよねっていう感じですよね、うん、はい、というところかなというふうに思いますが、まあ、この辺はね、まあ、なんかそのものづくりのワークフローももうまあすでに変わってきているところがありますが、まあ、そこがブラウザーにまあ入ってきてっていうところで、まあ、どの程度また変わっていくのかっていうところもありますね。
そうですね、まあ、実際になんか僕ら の, その仕事に関わってくるところでいうとテストなんかはね、割とこれ自動化も結構進む気がしますね、
うん、
もちろんそういうブラウザーで何か操作したものを記録してそれと同じやつを通して、まあ、テストを自動化するみたいなのありますけど、
はい、
まあ、それも結局こういったそのブラウザに搭載されているものでこういうシナリオでチェックしてっていうのを1個作っといて、それをもう自動でサイトの閲覧から閲覧したところでいろいろキーをタッチしてどういう反応になるかっていうテストとかも多分基本的にはできそうな気がしますけどね。
はい、
キャプチャーとかもまあやろうとも取れると思うんで
ね、っていうところですよ。はい、やっぱりねセキュリティがどうなのかなっていうところはこの記事でもやっぱり、はい、あの懸念点として上がってはいて、はい、まあどうだろうというところではありますが、まあただ名前は変わらないけど中身は別物というところで、まあ、Google Chrome という名前こそ変わりませんが、まあ、単にネットを見るというツールではもはやなくなるというところで、この記事自体は締めてあるというところですね。
まあちょっとこう最後の一言がね、世界をよりやりきの方向へ進むのでしょうかっていう、
はい、
この方自体もなんか期待もあるけど疑問もあるみたいな
含み方ですね。そう
ですね、
はい、でもう一つ記事がありまして、ちらっとさっき言ったんですが、今度はヤフーニュースの方に、2月3日付の記事で、もともとのソースは IT メディアさんのニュースなんですが、これあの、ああなるほどこういう話も出てくるのねって面白いんですけど、 Firefox にAI 機能を一括オフにする AI コントロールズという機能設定を追加をするということで、これ2月2日に発表されているんですが、Firefox に Firefox 内の生成 AI 機能を一括して管理無効化する新しい設定 AI コントロールズを追加すると発表したということで、これが2月の24日にリリース予定の Firefox148 から導入するということですね。まあ、要は今みたいな、まあ、AI 活用をしていくという流れがあって、で当然そもそももうなんか AI 的なものがちょっとずつ入ってきたりはしてるんですけど、これらを、まあ、今までの従来型のいわゆるウェブブラウジングを望むユーザーのためにというところで、まあ、一括してオフにできる。で今後またそういう、こう AI 的な機能というのはどんどんやっぱり順次追加されていくんですが、それについても、まあ、オフの設定をしておけば、まあ、反映されない、表示されないといったようなことが、まあ、できるというところですね。で、まあ、あのモジラの CEO の方については AI は常に選択肢であるべきだと、簡単にオフにできるものであるべきと、人々は AI がなぜそのように動作するのか、そして AI からどのような価値を得られるのかを知るべきだと、まあ、語ってらっしゃったというところで、まあ、さっきのようなどの程度その AI に自分たちの情報を渡すのかっていうところも、まあ、使う人が判断するっていう意味において言えば、こういった一括でオフにできる機能っていうのも、まあ、やっぱりあってしかるべきかなっていう気もしますね。
まあそうですね、うん、なんかこう未来を想像した時に、えこれって AI 使ってたのみたいなね、
はい、
そんな時代が来ることを想定すると、まあ、こういうその人がもうその AI を使うのが当たり前すぎて、なんかねその危険性も含めてわからないまま使ってしまうっていうのを、まあある意味ちょっと警鐘な感じもしますけどね。 はい、
うん、というところでござりますよ。はい、まあ、ですので、まあ、ちょっとね今日は後半は AI ブラウザーというちょっとテーマでお話をしてまいりましたが、まあ、流れとしてはやっぱりそのもうこの方向に進んでいくだろうなっていうのはまあ抗えないかなっていう感じはしたりはしますので、まあそのあたりこう使う側がどうしていくのかっていうことが問われていく時代になっていくのかなっていう気はしますね。
まあそうですね、まあでもあれもとりあえず今月徐々に入ってくるところもあるので、まあこういった使用レポートとかもどんどん出てくると思うんで、まあ我々もちょっと触って使うところは使うし、
はい、
まあ、ちょっと控えるところはちょっとまた様子見っていう形になると思うんですけどね。そうですね、
というところかなというふうに思いますね。でね、まあ一部なんかそんなような記事も見ましたが、やっぱりこれだけ AI が入り込んできて、まあ私たちも使いやすく使っていって、いろんな面において恩恵を預かっていったときに、その AI ベンダーさんがでも私たちの将来を握るじゃないですか、そうなると。
ああ、まあまあまあ、
ね、でその時に、はい、その価格、今有料版だったりの価格っていうのを例えば一気に引き上げられるとその時になんか困るな、それがないとっていうところまで行きそうな気がしていて、そうするとやっぱりそういう風に私たちの行動って AI ベンダーさんに握られるのかなって思うと、またねそれもまたって考えるところもありますね。
まあ、確実に Google、 今までの Google だったら必ずそうしますよ
ね。そうでしょ、そうそうそう、
うん、ね、まあそうするとそういう意味だと、そう仕事する上で AI を使うか使わないっていうところが今はある意味民衆的ですけど、
はい、
まあだんだん格差が出る可能性は出てきますね、
う
ん、
っていうとこですよね。はい、ですので、まあ、そういった点も踏まえて、はい、今後もちょっと見ていきたいなというところでございますよ。はい、以上にいたしましょうかね。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスに登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんのお手元のマシンへですね、情報端末へ案内が行きますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、ですね、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると、K と K が大変喜びますというところでございます。それでは、以上といたしましょう。お届けをいたしましたのは、クリアと。
はい、小松でした。
それでは次回、第543回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。